メッセージ3、夜が明けて明けの明星が私たちの心に昇るまで、暗いところに輝く灯火を心に留めるように、預言者の言葉を心に留めることによって、主の来臨のために自分自身の用意を整える。ローマ数字1、信者たちが預言者の言葉を心に留めることは極めて重要です。 A、 預言者の言葉は神が私たちに知るようにと要求している事柄です。信者たちはそれらを心に留めるべきです。 B、 主イエスは私たちに預言者の言葉を理解するようにと命じました。これは信者たちが聖書の預言者の言葉に注意を払わなければならないことをはっきりと示しています。C、もし教会がこれらの預言者の言葉に十分な注意を払わないなら、多くの信者が信仰を失い、偽りによって欺かれ、そのような知識に欠けるゆえに滅ぼされ、目を覚ましていないために主の来臨を忘れてしまうことは避けられないでしょう。第一テサロニケ5章4節、しかしあなた方は暗闇にいるのではないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。5節、なぜならあなた方は皆光の子であり昼の子であるからです。私たちは夜のものでも暗闇のものでもありません。6節、ですから他の人たちのように眠ることなく目を覚まして覚めていましょう。 D、 もし信者たちが聖書の預言者の言葉を持っていなければ、彼らは暗闇の中に落ち込んでしまうでしょう。 1、 今の時代は夜です。 2、 主イエスが来られるとき夜は明けます。次の時代、すなわち王国時代は昼となります。ローマ数字2、ペテロは聖書の預言者の言葉を暗いところに輝く灯火に例えています。第2ペテロ1章19節、また私たちはさらに固くされた預言者の言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまで、その言葉を暗いところに輝く灯火のようによくよく心に留めていなさい。 A、 これが示していることは、この時代が暗い夜の暗いところであるということと、この世のすべての人々が暗闇の中で行動し活動しているということです。ローマ13章12節、夜は更けて昼は近づきました。ですから暗闇の技を脱ぎ捨てて、光の武具をつけようではありませんか。 B、 聖書の預言者の言葉は信者たちに対して輝く灯火のように、彼らの暗闇の中で輝く霊的な光を伝達し、知的理解のための文字の知識だけではなく、彼らを導いて真昼へと入らせ、さらには暗い夜を経過させて、主の現れる夜明けの日に至らせます。第二テモテ4章8節、義の冠が私のために用意されているのです。かの日には義なる審判者である主がそれを私に授けてくださいます。私だけではなく、主の出現を慕ってきたすべての人にも授けてくださいます。C、太陽の光としての主が出現する前、私たちは光としてのこの言葉に私たちの歩みを照らしていただく必要があります。詩編119編105節、あなたの言葉は我が足の灯火、我が道の光です。130節、あなたの言葉が開かれると光を放ち、単純な者たちに理解力を与えます。D、 もし私たちが暗いところで灯火として輝く聖書の預言者の言葉を心に留めるなら、キリストは私たちの心に昇り、暗闇の中で輝きます。ローマ数字3、夜が明けて明けの明星が私たちの心に昇るまで、私たちは暗いところに輝く灯火を心に留める必要があります。A、 暗いところと訳されたギリシャ語は 陰鬱な場所、すなわちむさ苦しい、干からびた、無視された場所と訳すこともできます。B、夜が明けては比喩であって、光に満ちた来たるべき時を説明しており、それは夜が明けた輝く日です。明けの明星は、その夜明けの前に信者たちの心に昇ります。これらの信者たちは、聖書の予言の輝く言葉を心に留めることによって、明るくされ、照らされている者たちです。1、これは信者たちを促し、励まして、熱心に主の臨在を求めさせ、目を覚まさせます。それによって彼らは主の来臨、パルシーヤの秘密の部分において、主が盗人のように来られるとき、主を見逃すことはないでしょう。マタイ24章42節。だから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのが、いつの日かあなた方はわからないからである。43節。家の主人は、盗人の来るのが、どの夜回りの時であるかを知っていたなら、目を覚ましていて、自分の家に破って入り込ませはしない。2、この比喩は来たるべき時代、すなわち王国時代を暗に示しています。それは主の出現、来臨の時に夜が明けた昼です。その時、主は義の太陽であり、彼の光は輝いて、この時代の暗い夜の闇を打ち破ります。C、明けの明星は夜明け前の最も暗い時に出現します。マタイ2章2節、ユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられますか？私たちは彼の星が昇るのを見たので、彼を礼拝しに来ました。啓示録22章16節、私、イエスは、私の使いを使わして、諸教会のためにこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫であり、輝く明けの明星である。1、これが示していることは、キリストがこの時代の終わりの前の最も暗い時に輝く明けの明星として出現するということです。2、主が明けの明星として出現することと、主が義の太陽として出現することは、同じ時においてではありません。スモール A、明けの明星は、夜が明ける前に出現します。太陽の出現は、夜が明けた後に起こります。スモール B、キリストは義の太陽として、夜が明けた後に、地上のすべての人に対して、公に出現します。スモール C、キリストは輝く明けの明星として、夜が明ける前に彼のために目を覚まし、用意し、待ち望んでいた勝利者たちに対して密かに出現します。スモール D、彼は彼を愛し、彼のために目を覚まし、待ち望んでいた人たちに対して、ご自身を明けの明星として密かに与えます。それは主が長く離れていた後に再来すると、時彼らが優先的に彼の臨在の新鮮さを味わうためです。D、私たちが暗いところに輝く灯火を心に留めるように、聖書の言葉を心に留めるとき、私たちの内側の状況は夜が明けた日のようであり、また明けの明星が私たちの心に昇るようです。1、象徴的に言えば、夜が明けては来たるべき王国時代を指しており、それは夜が明けた輝く日です。2、全聖書はキリストの様々な予表に関して、光としての彼で始まっており、明けの明星としての彼で終わっています。啓示録2章28節、私はまた彼に明けの明星を与える。22章16節、私は輝く明けの明星である。3、明けの明星は王国時代の夜明け前の世の最も暗い時にキリストの出現を愛している者たちの心に密かに昇るキリストを指しています。4、私たちは絶えず聖書の輝く言葉を心に留めるなら、私たちの中で夜が明けた日としての王国を持ち、 またキリストが輝く明けの明星として実際に出現する前に、キリストが明けの明星として私たちの心に昇るのを待ちます。5、明けの明星としてのキリストは勝利者たちに彼らの大地の褒章として与えられます。私たちは明けの明星としての主の密かな出現のために自分自身の用意を整える必要があります。啓示録2章29節、耳のある者はその霊が諸教会に言われることを聞くがよい。
クルーシャルポイント1、神の言葉に心を止めれば、御言葉は内側で輝き暴露し、主の来臨のために目を覚まさせる。ローマ数字1、信者たちが預言者の言葉を心に留めることは極めて重要です。C、もし教会がこれらの預言者の言葉に十分な注意を払わないなら、多くの信者が信仰を失い、偽りによって欺かれ、そのような知識に欠けるゆえに滅ぼされ、目を覚ましていないために主の来臨を忘れてしまうことは避けられないでしょう。ローマ筋に、ペテロは聖書の予言、予言者の言葉を暗いところに輝く灯火に例えています。B、聖書の予言者の言葉は信者たちに対して輝く灯火のように、彼らの暗闇の中で輝く霊的な光を伝達し、知的理解のための文字の知識だけでなく、彼らを導いて真昼へと入らせ、さらには暗い夜を経過させて、主の現れる夜明けの日に至らせます。D、もし私たちが暗いところで灯火として輝く聖書の預言者の言葉を心に留めるなら、キリストは私たちの心に昇り、暗闇の中で輝きます。ローマ数字3、夜が明けて明けの明星が私たちの心に昇るまで、私たちは暗いところに輝く灯火を心に留める必要があります。第2ペテロ1章19節、また私たちはさらに固くされた預言者の言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまで、その言葉を暗いところに輝く灯火のようによくよく心に留めていなさい。教会生活には外側で引きつけるものは何もありません。私たちを引きつけたもの、また依然として私たちを引きつけているものは光の輝きです。神聖な光は常に生徒たちの中で輝いています。その結果、矯正、調整、説得、積み定めの必要はあまりありません。神の言葉を通しての内側の輝きは、すべての様々な問題と必要を顧みます。私たちが聖書から言葉を受けるときはいつでも、この言葉は私たちの中で輝き、その輝きは私たちを暴露し、暴露は私たちを征服します。他の人たちは私たちを征服することはできないかもしれませんが、聖書の言葉にはできます。私たちは、絶えず私たちの内側で輝き、私たちを征服する素晴らしいものを持っています。時々私たちは、自分の配偶者と言い争いたいと思うかもしれませんが、直ちに素晴らしい輝きが私たちを規制します。これは、生ける言葉が私たちの経験において輝く光となることです。聖書の中の神の言葉は、暗いところに輝く灯火として、信者たちを照らすために輝く霊的な光を伝達します。この灯火は信者たちの内側で昇る明けの明星となり、最終的に夜明け、すなわち義の太陽としての主イエスの来臨の時の夜明けとしての王国の時代をもたらします。適応、青少年大学生新人編。証1、私は兄弟と結婚するまで 自分は一生独身でいいと思っており、結婚に対する願いが全くありませんでした。母子家庭で育ち、一人っ子であったので、幼い時から自立心が強い子として育ったのが影響していると思います。しかしクリスチャンとなって、夫婦でまた全家族で紹介生活を実行している家庭を見て、自分の個人主義や独立心の強さが照らされました。また、創世記2章18節、その人が一人でいるのは良くない。私は彼に彼の配偶者である助け手を作ろうという御言葉の照らしを受け、自分のクリスチャン生涯に結婚が必要であることを認識するようになりました。そして前面の兄弟姉妹からの交わりと助けの中で、主を愛する夫が与えられたことを主に感謝します。今、結婚して3年が経ち、夫婦ともに青少年を奉仕しています。主と紹介生活を第一にする生活を立て上げることで、この世から性別され、主の来臨を待ち望む生活に預かっています。ハレルヤ。証2。私が全時間訓練に来たばかりの時、私以外の訓練生は皆、牧養する人が何人かいたのに、私には一人もいなかったので、身を結ばせてください、バプテスマを与えてください、と毎日毎日主に祈りました。主に感謝します。その後主は私に一人のバプテスマを与えてくださいました。主は私のしつこい祈りを聞いてくださったのです。祈りの中で神を煩わす必要があること、失望しないでしつこく根気よく彼に祈るべきであることを学べたことを感謝します。ヨハネ15章1節、私は誠の葡萄の木であり、私の父は栽培者である。私の中に住んでいなさい。そうすれば私もあなた方の中に住む。枝がブドウの木の中に住んでいなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私の中に住んでいなければ、実を結ぶことはできない。16節、あなた方が私を選んだのではない。むしろ私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が出て行って実を結び、あなた方の実が残るためであり、あなた方が私の名の中で父に求めるものは何でも、彼があなた方に与えてくださるためである。祈り。おー、主イエスよ。聖書の言葉は、暗いところに輝く灯火です。聖書の言葉、預言者の言葉に十分な注意を払わないなら、信仰を失い偽りによって欺かれてしまいます。御言葉に来るときに、生ける言葉が私の中で輝き、生活の中で私を照らし、暴露し、征服し、罪定めし、導き、規制してくださいます。暗いところに輝く灯火を得るために、毎日御言葉に来て、主の再来のための準備を整えます。アメン。
クルーシャルポイントに、勝利者となり、主の公の出現の前の密かな出現に預かるため、熱心に主の再来を待ち望む。夜が明けて明けの明星が私たちの心に昇るまで、私たちは暗いところに輝く灯火を心に留める必要があります。夜が明けては比喩であって、光に満ちた来たるべき時を説明しており、それは夜が明けた輝く日です。明けの明星はその夜明けの前に信者たちの心に昇ります。これらの信者たちは、聖書の預言の輝く言葉を心に留めることによって明るくされ照らされている者たちです。これは信者たちを促し励まして熱心に主の臨在を求めさせ目を覚まさせます。それによって彼らは 主の来臨の秘密の部分において主が盗っ人のように来られるとき、主を見逃すことはないでしょう。マタイ24章42節。だから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日か、あなた方はわからないからである。家の主人は盗っ人の来るのがどの夜回りの時であるかを知っていたなら、目を覚ましていて自分の家に破って入り込ませはしない。明けの明星は夜明けの前の最も暗い時に出現します。啓示22章16節。私イエスは私の使いを使わせて諸教会のためにこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫であり、輝く明けの明星である。キリストは義の太陽として、夜が明けた後に地上のすべての人に対して公に出現します。キリストは輝く明けの明星として、夜が明ける前に彼のために目を覚まし用意し、待ち望んでいた勝利者たちに対して密かに出現します。彼は彼を愛し、彼のために目を覚まし待ち望んでいた人たちに対してご自身を明けの明星として密かに与えます。それは主が長く離れていた後に再来するとき、彼らが優先的に彼の臨在の新鮮さを味わうためです。私たちが暗いところに輝く灯火を心に留めるように、聖書の言葉を心に留めるとき、私たちの内側の状況は夜が明けた日のようであり、また明けの明星が私たちの心に昇るようです。全聖書はキリストの様々な予表に関して光としての彼で始まっており、明けの明星としての彼で終わっています。22章16節。私は輝く明けの明星である。私たちは絶えず聖書の輝く言葉を心に留めるなら、私たちの中で夜が明けた日としての王国を持ち、またキリストが輝く明けの明星として実際に出現する前に、キリストが明けの明星として私たちの心に昇るのを持ちます。明けの明星としてのキリストは勝利者たちに彼らの第一の褒章として与えられます。私たちは明けの明星としての主の密かな出現のために自分自身の用意を整える必要があります。啓示2章29節。耳のある者はその霊が諸教会に言われることを聞くがよい。適用ビジネスパーソン大学院生編。証、聖書の御言葉は私の内側の暗いところを照らし暴露して、内側で明けの明星として心に昇ることを証しします。マタイ6章31節。こういうわけで、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い煩ってはならない。なぜならこれらのもの生活の必要はすべて異邦人が切に求めているからである。あなた方の天の父はこれらのものがすべてあなた方に必要であることをご存知なのである。まず神の王国と神の義、教会とキリストを求めなさい。そうすればこれらのものはすべてあなた方に加えて与えられる。私は働き始めて会社から圧迫に悩まされているとき、マタイ6章31から33節の御言葉を思い出しました。最初私はこの御言葉が現実のビジネスライフとかけ離れているので、あまり助けにならない、現実はそんなに甘くないと考えました。しかし主の言葉は永遠に存続するので、何度も御言葉を読み返し祈り読みしながら考慮しました。そうすると内側の暗闇が照らされ、 私のこの感覚が間違いであり、御言葉が正しいのだという感覚が徐々に生まれてきました。その後、御言葉から新たに生じた感覚を祈りました。すると新たに生じた感覚が信仰の感覚であることが分かりました。祈れば祈るほど、まず神の王国と神の義、紹介とキリストを求めなさい。そうすれば生活の必要はすべて加えて与えられるという信仰の感覚が増強されました。ビジネスライフの経験から来る神の御言葉に反する感覚は過ぎ去らなければならず、御言葉から生じた信仰の感覚が真実であることが分かりました。私はこの信仰を固く保持し、まずキリストと紹介を求めたので、生活の必要はすべて豊かに加えて与えられました。主に感謝します。さらに紹介は王国の実際ですが、王国の出現は主の再来の時に起こるので、まず神の王国と神の義を求めるとは、主の再来と王国の出現を求めることでもあります。私はビジネスライフの苦難の中で、たびたびシーカ756番を歌い、自分を励ましました。我が王は再臨し、万物は復興し、宇宙は贖われ、救い完成する。我は雲の中の主の足音を聞き、主の栄光の密かな現れを見る。祈り、王主イエスよ、聖書の輝く言葉を心に留め、思い巡らし祈ります。私の内側の暗いところを照らし暴露してください。私の天然の感覚は過ぎ去らなければなりません。主と交わり、御言葉から生じた信仰の感覚は永存します。明けの明星としての主が私の心に昇り、暗いところを照らしてください。それは私が勝利者となり、主の公の出現の前の密かな出現に預かるためです。アメン。